こんにちは、 Web3 デザイントークのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 時代における 3D デザイン、モーショングラフィックス、タイポグラフィーなどについて新しい発見や学びを共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティ用のディスコードリンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、本日は定期的な音声配信はアイデアの筋トレということについてお話をしてみたいと思います。このスタンド FM っていうプラットフォームは誰でも簡単に、音声配信ができるっていうものなんで、これを聞いてらっしゃる方の中にも自分で配信をしているって方もいらっしゃるかもしれませんね。まあそういった結構こう継続的にやっていくのって、まあ自分も結構大変だなと思うことはあるんですけれども、っていうのは、まあ週3回やってるからですね。まあそれでも毎日やってる方とかもいらっしゃるので、まあそれはそれですごいなと思うんですが、まあ時間をそのために取ったりとか、まあ喋りが上手い人はちょっとまた違うかもしれないんですけれども、そうじゃないと、まあその話す前にちょっとした事前の準備とかも必要になってきたりするので、まあそういった意味で労力は多少なりともかかるんですけれども、まあそれでも、自分自身の考えをまとめたりっていうことは、まあある程度参考になっているなっていう部分があって、で、まあ今回は話そうと思っているのは具体的にはそういった話した内容が、実際にその前回話したウェブサイトとかでこう文章を書くときに役立っているってことについてお話をしようと思います。これは数回前に話したその歴史と文脈から作り手のその考えを歴史とかまあそういったものに刻むみたいな、まあちょっと大げさなテーマで話したことがあったんですけれども、コンセプトとかですね、そういったものを説明するときってまあちょっと盛るっていうか少し大げさに言うってことも必要になってくるのかなと思います。で、ウェブサイトのそのまあ冒頭のまあそういった、まあ具体的な、理念とかですね、What we do とかみたいなその、自分が何を しているのかみたいな具体的なことを話すときに、まあ前回話したようなそういった内容が結構役に立ちました。まあゼロから考え直してもいいんですけれども、そういったことを、まあ具体的なその書き出しをするときにですね、クロードに頼んでちょっと文章を精査してもらって、それで、反映するみたいなことをしています。まあ、特に一応僕も英語は話せるんですけれども、それをまあちょっとこう耳に聞こえのいい、感じだとか、ネイティブの方にもナチュラルな感じにこう書き出すときには、まだまだクロードとかそういったものに頼っているので、そういった意味でも一度そういった書き出したとか話した内容があると、それを元に、まあ、ウェブサイトに反映するとか何か別のことに反映ができるので、まあ、そういった意味で助かってます。まあ、特にそのウェブサイトとか作ってるとですね、そっちのそのビルディングの方が、それっちの方に結構注力してエネルギーを使うので、実際に文章をまた書くとかですね、そういった部分の労力が削られるだけでも、それだけでも結構助かってますね、その気分的な意味で。あともう一つ音声配信とか定期的に発信していていいなと思うのは、まあ、話すことで記憶に定着しやすいっていうことかもしれません。まあこれはまあアウトプットをしている方だったらよく言われていることですけれども、まあただ入れるだけだと、脳みそに入れるだけだとどんどん忘れていっちゃうので、アウトプットをすると覚えられるっていうことはあるかなと思います。以前話したIFPS なんて言葉はもう結構多分話しなかったらすぐ忘れてると思うんですけれども、その一回音声配信で話して、それがあったからこそまだ未だに一応覚えられているっていう部分はあるかなと思います。あとちょっとさっき説明が漏れたんですが、 ISPF っていうのは分散型のストレージのことですね。クラウドみたいな、今 Google クラウドみたいなその一極集中型のクラウドサービスではなくて、分散型でデータを保存するっていう方法 でそれでその分散されたデータをですね、ひとまとめにするためにピンと呼ばれるそのまあなんていうんですか、アドレスみたいな、そういったものが必要になってくるっていうようなサービスです。まあこういったこともですね、もう多分こう新しいプロジェクトをしてなかったらいつ出会っていたかもわからないですし、話してなかったらやっていたとしても忘れていっていたかもしれません。まあそれでも忘れていってるものもたくさんあってですね、前もちょっと話したコインバイスとかも、まあ、相当触っていないので、もう結構今忘れてますし、 まあ忘れてる理由の一つとしては、最近はサードウェブとか似たようなサービスで、まあ実際に使っているものがあるので、まあそういったいうこともあって忘れていってるってこともあるんですけれども、まあただ大まかにはアウトプットすることによってより記憶に定着していっているっていう部分はあるかなと思います。まあ以前他の配信者の方が話していた話で、その毎日のようにその話していてネタが切れないかどうしているのかみたいなことについて話している他の配信者の方がいたんですけれども、その方はまあとにかくひねり出してるって言ってましたね。僕も結構ひねり出してますね。あとはもう歩いている時に思いついた内容があれば、まあノートというかその携帯の、ノートに書き出すとか言ってして、まあ忘れないようにして、まあ、書き溜めるようにはしています。まあ、今ある課題としては、人が聞きたい内容は何か、人のためになる内容は何かっていうことを、何が話せるのかなっていうことですね。結構そのトピック自体は思いつくんですけれども、まあ、これが他の人が聞きたい話かとか、まあ、そういったことになってくると結構クエスチョンマークがつくものも多くて、まあ、そこがまあ今の課題かもしれないですね。はい、ということで、本日は定期的な音声配信はアイデアの筋トレということについてお話をさせていただきました。もし今回の内容が面白いと思っていただけたら、ぜひ画面下のいいね、また感想などもコメント欄に書き込んでみてください。またこのチャンネルは週3回日本時間の火曜日木曜日土曜日の午前8時をめどに配信をしています。フォローしていただけると通知がされるので便利かと思います。最後におまけトークになります。おまけトークは、まあ、そういったアイデアを考えるタイミングについてちょっと話してみようと思います。僕は以前はですね、広告業界で働いていて、でそういったその広告業界で働いていると、何かこうアイデアを考えなきゃいけないっていう部分が本当にもう毎日のようにありました。次のその広告の企画を考えたりだとか、ビジュアルのアイデアを考えたりだとか、まあ、そういったことが多くて、で、まあ、実際に手を動かしている時間もすっごい多いので、それ以外の時間で考えないといけないっていう部分があるんですけれども、まあ、それでまあ数年その業界で働いてみて、まあ実際に効果のある方法としては、まあ、個人的には2つあって、1つ目はその歩いている時間をその思考する時間に使うっていうことですね。結構その歩いている時間ってともするとただ歩いているだけってことにもなりがちなんですけれども、実際にそのパソコンとかに向かってない時間っていうのは結構意外と貴重で、手を動かしてない時間っていうのは頭を使える時間でもあるんですよね。手使ってると結構こう逆に頭動かなくなるっていうこともあるんで、そういった意味で歩いている時間は割と有効に使えるかなと思いました。まあ、1点あるとすると思いついたことを忘れるっていうこともあるので、まあ、それは何かしらの方法で書き留めたりとかする方がいいかなと個人的には思いました。で、2点目はできるだけ早く始めるっていうことですね。ちょっとでも手つけるだけでもいいから、少しでもいいから早めに始めるっていう感じですね。何かそういったきっかけが考えるための種みたいなものが頭にちょっとでもあると、まあ他のことをしている時でも考えるような癖が生まれてくるんですけれども、全く手をつけてないという状況だと、まあ、それすらもできないので、まあ、まずはちょっとかじってみるとか、何か見てみるとか、一個だけアイデア出してみるとか、まあ、そういったことをしてみるのがいいかなというのを個人的には思いました。はい、ということで本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。また次のトークでお話します。ではまた。